リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。第42回お送りしますのは、ケイタロウと
トマト屋と
コマシーと
ヨヨです。
どうもです。
どうもです
入り方まだわからないな。
もう日本撮りなんだから慣れてよ。2本目ぐらい
もうさ、この番組我々も3年目突入してんだからさ
まだ入り方わかんないんだよね。
だってもううちらグノシーより歴史あると思ってるからね、一応。
あるよ多分、うん、どうもですはないだろう
最低だったね今ね
まあ今回もね、慶太郎さんがアンカーマンということで。
そうですね、前回に引き続きアンカーマンを務めさせていただくのは慶太郎でございます。
はい。
で、前回からですね、ニュースキュレーションアプリの紹介をしていまして、
はい、
グノシーとスマートニュースの2本を紹介したところで前編終わりということで、
うん、
続いてですね、後編紹介していきたいと思います、
うん、
後編一発目の紹介はですね、アンテナというアプリです、う
ん、これね、アンテナはね、有名どこで言うとホリエモンが、あの堀江貴文さんがあの、アドバイザーみたいな感じで参画しているので有名ですね、アンテナは。
ほう、うん、
サービスアドバイザーっていうのをやってるらしいですよ。
そうなんだ、うん、それ知らなかった。
それ名義貸し？
名義貸しじゃない。
違う、失礼いたしました。
ゴーストライターでもないです。
で、このアンテナというアプリ、見た目がですね、結構おしゃれです、っていうのは、あの横幅いっぱいにですね、写真が広がって、でタイトルがその写真の、まあ、下の方に白抜きで表示されるような形で、でニュースの記事ごとの写真がくっついて表示されるんですね。だから見た目がこう写真のアルバムっぽいようなレイアウトになってます、
僕もね、ちょっと今回紹介するっていうので若干だけ使ってみたんですけど、確かに見た目はにぎやかですね、
特徴的なのが、気になる記事をクリップっていうのをして、で気になる記事をクリップしたものの集めたクリップブックっていう、一つの塊を作ることができるんですね、
は
い、
なんか新聞記事をこうスクラップで切り抜いてやってるみたいなイメージかね。
そうそう。で、面白いのが、他の人が作ったこのクリップブックっていうのをフォローできるんですよ。
なるほど。
例えばさっき見たのがですね、東京近辺で美味しいスイーツの店みたいなクリップブックを作っている人がいて、でそのクリップブックを見ると、都内のなんか有名どころのスイーツのお店の紹介した記事をこう集めてるとか、そういった形でいろんな興味あるクリップブックを探していくっていう楽しみ方ができますね。だからちょうどネットサーフィン的に使うのになんかいいかなと思いました。
え、じゃあ つまり慶太郎さんは東京のスイーツ店に興味があると。
興味ありますよ。
本当かよこれ。あのさ、俺さ、すごい正直なこと言うとね、これね、
気持ち悪い。
普段ね、ギズモードとかさ、Jキャストとかさ、あのギガ人とか読んでるとさ、あと痛いニュースとか読んでるとさ、刺激的すぎるじゃん。すっごいあの辛いもんばっかし食ってるわけじゃん。そんな感じで読むとさ、なんかあの食った気しないんだよね、この記事。
まあいわゆる一般向けな。
そう
ニュースというか、偏ったニュースではないって感じ、
ね、そう、まだね、ヤフーニュースの方が面白いと思った。このね、キュレーションのされ方もちょっとね、あのその人に合わせてじゃないと、面白くないんだろうなって思った。
これは確かに作り込まないと、なんかカテゴリーがかなり細かく分かれてるから、あの自分に合ったカテゴリーだけチョイスするような見方にしないと、ちょっとつまらないかもしれないですね、
まあ、僕も今日登録してみたんです、実はさっき、今さっきやってみて、今ちょっとね2時間ぐらい使ってるんですけど、まあ、最初の登録の時点でどういうジャンルのニュースが欲しくて、どういうニュースのジャンルがいらないかっていう選択をしたりとか、あとはまあ自分の住んでる地域を設定して、そこのものを入れる入れないとか、いろいろ自分でなんていうかな、ある意味結構自分で作業しないといけないっていうのが、
まあ、最初だけね、
最初登録してみてちょっとそれ思いましたね、でもこのフォローするに関しても、まあ、ある意味自分でやっぱ作業しないといけない、だったらツイッターでいいんじゃないかって気がちょっとして
だったら RSS 登録でいいんじゃないか
そうそうそうそう、
あの面白い記事を探すっていう行為がツイッターだったりフェイスブックだったり、で起きるわけですよね、そう、それが本当に自分に合った記事を探すんであって、そう、このねキュレーションアプリがやらなきゃいけないのって、きっとうっすら、みんなの人気があるものとかじゃなくって、ビッグデータちゃんと解析して、その人の思考に合わせたのをドンピシャでいけるようにしていかないと、これからってもっと なんつったらいいの、せめぎ合いがすごいと思うんだよね、
うんうんうんうん、
だから要はもう受動的にしてても情報が来るっていうわけだから、
うんうん、そうだね、
だからある意味テレビとか新聞とかラジオと同じようなことを人が考えて作るんじゃなくて機械にやらせるっていう発想なわけですよね。
そう、そのアルゴリズムここで言ったらさ、あ、パクられるだろうからさ言わないけどさ、できるだろうって思うんだけどね。
確かにな。
ヨーヨーさん、そんなアルゴリズム作れるぐらいの天才だったんですか。
いやいやいや、だって今簡単に思いつくよ。だってさ、だってさ、そんなのさ、うん、公開してるツイッターのアカウントで、うん、ツイッターのアカウント登録してくださいって言ってさ、うん、その人がお気に入りに登録してるさ記事のさ、
うんうん、
全文解析してさ、うん、ワード拾ってってやったらさ、うん、ダメなのかねって思ったんだけどね。
アンテナとか、うんうんうん、スマートニュースもそうだったかな、うんうん、このアンテナとかに関してはやっぱツイッター認証とかは、うん、するわけですよ、
うんうんうんうん、
それでもあのツイート記事に流すよ的な話じゃなくて、
うん、多分そっちと一応なんかツイートを読むとかフォロワーを読むみたいなのも一応や、うんうんうん、一応権限としては行くみたいなんですけど、
なるほどね、じゃあ試行解析もされる可能性はあるよってことですね。
ただ本当にやってるかどうか分かんないし、それをやるためのなんというかサーバーというか処理装置をじゃあ何百万人分用意できるのかってのはどうなんですか、ヨーヨーさん。これ
最近ね、うんうん、いろんな企業がね、うん、平気でたくさんねそれをねビッグデータ解析とか言ってねやってるっぽいからね、うん、みんなやられてんだよね。相当やられてると思いますよ、うん、
でもまあ公開してるツイートに関しては、まあ、ある意味ツイッター社が OK を出せば、
そうそうそう、
別に API 通じていけるわけです
よね。そうだね、
そういうことを、うん、
じゃあ僕は何アンテナで記事引っ張ったらスナイパーの記事ばっかりやったりするわけ
だ。違う、だからそうならなきゃダメなんですよ本当は。
そうだね、
そうなわけですよ。
僕の方にはもうジョイの宣伝ばっか入ってくるね。
広告がね、ま、
そんな毎日ジョイのニュースないだろう。
皿洗いの性能が上がりましたみたいなのがあってくる。
今ジョイはジョイなんだけど、でこれあのアンテナってもう一つ特徴あって、うん、あのショッピングもできるんですよ。なんかいろんな便利グッズだとか可愛い雑貨なんかが、
うんうんうん、
まあ、同様にこう、記事で流れてそれをなんか買い物できるみたいなんですよね、
うんうんうん、
ネットショップその場でできる、で、うんうんうん、僕ちょっと実際それ買ってないんですけど、うん、これねプレゼントとかにを探すのに使えそうかなと思ったんですよね。なんか人にプレゼントあげるときとか悩むじゃないですか、結構何あげたらいいかなとか、
うんうん、
でなんかちょっとおしゃれなものとか変わったものないかなって思うときに、うん、結構ね見てみると面白そうな雑貨とかが、うんうん、あの並んでたので、
うんうん、
なんか誰かにプレゼントあげるときにこれ今度ちょっと探してみようかなと思いましたね。
どこの女性にプレゼントされるんですか。
いやそれは言わないよ。僕だって
何本気でどうよってんだよ。
僕だって1年間都内にいたんだよ。
何どうよってんだよ。
それはなんか奥さんとか娘さんにあげるとかでいいじゃないですか別に。
確実に違う人だぞ今。
だ僕もそのなんか雑貨というか、まあお取り寄せとかってねジャンルで入ったりするんですけど、
うんうん、
まあでもなんかすごく変な言い方をすればなんだろうな、うん、すごく品のいいやっぱ通販番組なんじゃないかなっていう風には見えちゃう
わけです
よね。
だからね全体的にそのさっきの写真をいっぱいに使ったレイアウトとかもそうなんですけど、うん、実際なんか女の子向けにこれあの作ったっていうか、うんうんうん、あのターゲットにしたアプリなのかなと思いましたね。
そうですね、カテゴリーにもなんか、
う
ん、女子会とかなんかそんなカテゴリーがあったような気がしました。
女性向け雑誌を多分置き換えるようなイメージで作られてたりするんで、ね、うん、だからここにいる4人には全く響かないのは
だからか
そのせいなんですよ。
なるほど、道理で俺読んで気持ち悪いなと思ったんだ。
そう
ちょっともうちょっと女子力つけないとね。
だから僕らの中では多分ピンタレストとかも全然響かないでしょ。
だろうな、
うん、タンブラーとかだったら響くのに
だね、
ピンタレストが響かないってあれ結構紙一重なはずなのに、
うん、
写真が全画面に出るかどうかとかなんかやっぱちょっと違うんでしょうね。
俺たちやんでんじゃねえか。
ただおっさんか若い女性かの違いだけだよ。
あ、そういうことね。
で続いて紹介するのが、うん、プレッソっていう、はい、アプリです、うん、これはですねハテナが開発したアプリですね。ハテナブックマークを利用して記事にコメントすることができます。で、うんうんうん、記事を見るとですね下の方に画面の下の方にコメント数が表示されるんですよ。でこのコメントって何かっていうとそのハテナブックマークを利用してシェアした人のコメントが表示されるんですね、
うんうん、
だから自分が興味あってこう見た記事に対してみんなはなどういう風な感想を持ってるのかっていうのが見れるっていうのが結構特徴的かなと思ったんですよね、
うんうん、
でこちら僕がなんか使ってみたら結構僕好みの、 記事が多かったですね。今日紹介する中では一番 好みがあったアプリかなと個人的には思いました。なんかあのサイエンス的なものとかデザイン的なものとか、
うん
うんうん、そういった記事は結構面白い記事がたくさんありましたね。
これやっぱ今の説明だけ聞いてるとそれはもうハテナブックマークでいいんじゃないかなと単純にハテブのハテブのホームに行けばいいんじゃないかなって感じになっちゃうんだけど、まあ、もしかしたらちょっとねプレスト特有の機能があるのかもしれないんですけど、
ハテナブックマークからしか引っ張ってこないわけじゃないんですよね。
あ、もちろんもちろんニュースはあのネット上から拾ってき
た、ね、ニュースってことですよね。
そうそうそうそう、でそれをハテナブック上にクリップするようなイメージ、うん、
これでも危ないのは、うん、ただハテナブックマークを使ってる層、ハテブを使ってる層が僕らと合ってるだけっていう可能性はありますよね、
うんうん、あー、それはそうかもしれない、
そのデザインとか IT とか、ね、テクノロジーとか来ちゃうっていうのは、
うんうんうん、だから一般的かどうかっていうのはかなり疑問、
そ
う
そ
う
そ
う、
だから一般的には多分そのスイーツ10選とかの方が多分一般的な、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、スイーツ
10選とかの
方がみんなでアンテナ使おうか、
そうだね、女子力高めよう俺ら、
やっぱ週末に行けるなんとかの宿とかの方が多分、
う
ん、
そうだね、もう今後並ばずの話題は全部アンテナから引っ張ってこよう、
いや誰も引かなくなるわ300万人のユーザーがもう誰も引かなくなるわ
それはアンテナさんに失礼だから
そうか、あれアンテナもね、なんかね、まあ、プレイストの話だけどアンテナもなんか300万人ぐらいになってるらしいですよ、
へ、5
月の統計だと、
へ、う
ん、じゃあそしたらハテブなんかもっとすごいでしょ。
そうだよね、
ただすげえ偏ってるけど ねハテブもね使ってる連中が ね
だこっちの方がまだ俺はしっくりくるから
だからまあうちらも偏ってるってことだけど、う
ん、だよね、多分きっと、
はい、うん、そうそうそう、ほんとただ単純にねその層が合ってるってだけだと思うよね、
うん、
本当に、うんうん、続いて、ビンゴニュースというアプリ、うんね、こちらですね特徴的なのが要約表示がされるんですね、
サマリーね、
つまり誰かっていうとサマリー、うん、そうそうそうそう、今ニュース記事も結構長いじゃないですか、僕ねニュース記事を読むのでももうなんか億劫になっちゃう時あるんですよ、うんうん、インターネット上の記事、うんうんうん、でこれはですね好みのニュース記事をサマリーを3つぐらいのサマリーをこう最初に表示してくれるんですよ、
だからもう3行で OK ってやつでしょ、
う
ん、要は
そうそうそうそうそう、
あ、なるほど、
3行以内にほぼまとまった、
うんうん、ほうほうほう、
だポール・マッカートニーウイルスで中止みたいな、そういうことでしょ、
そうそうそうそうそう、なんかそういう感じでサマリーを記事の頭に乗っけてくれるんですね、うん、だからこれすごく意外と地味にいいなと思って、
あれでも最近そういうニュースサイトなかった、うん、要するにこれはこれとこれとこれって
ライブドアかのかがやってんじゃないかな、
だよね
最初に、
うん、そうそうそう、
でこちらビンゴに関しては自動要約なんですよね、うん、自動で要約解析して要約するっていう、
中にはねわけわかんないのが確かにあった、
あ、やっぱそうなんだ、多分ライブドアとかのは、うんうん、多分人が作ってるんじゃないですかね、
その方がいいね、
うん、そうそうそう、
これは機械で要約しちゃうってことで、
要約してるんだと思う、
うん
う
んうん、じゃあ美味しん坊放射能で食事とかになるのかな
めちゃくちゃになるよね、そんなのもあるんだろうね
ってことだよね、
うん、わかるわかるわかる、
このビンゴニュースで集めるのは割と長めの真面目な記事とかの収集には使えるかなと思った、
あ、うん、
その要約っていうのがつまりどういうことみたいな、
でも機械がやってんだよね
そうなんですよね、
まあそうなんだけどね、うん、そう、そこら辺の精度をこう上げていくっていうのが結構いいのかもしれない、
いや伝えることにね手を抜いちゃいけないと思いますよ人が手でねやってこそだと思いますよ、ここは
久々のヨヨ節だね、
いやでもヨヨさんの本来の立場っていうか、なんかそのエンジニア的な立場で言えば、うん、やっぱり機械がどれだけその人に勝てるかというか、
もちろんもちろん、
人に近くなっていくかっていうのは
人の手がね、
うん、
加わらないで自動化できるって素晴らしいことだけど、それは仕事とかね、
うんうんうん、
単純作業がそうなるんだったら全然人間としては幸せになれると思うけど、うんうん、人が人に伝えることに関してでそこを手抜いたらいけないと思う、
うん、おう、うん、なるほど、
以上
以上、
お、満足、
多分ごめんねちょっと言って、3人ね多分ね真面目なことにもう慣れてないんだと思う、うん、長い間で
もう慣れてない
長い間ふざけすぎたね
そうそうそう、真っ当な意見に対してのレスポンスの引き出しがないの僕らに、
ヨーヨーさん真面目だなって今思ってたよ僕は、
ごめんよ、
あのね、じゃあ前回前々回もかなね、コマシーさんと自転車保険の話とかね、うんうん、したりしましたけど、うん、真面目な話をちょっとでもすると背中に汗をかいてくる
って、そうですよ
本当に
だからバランス取れて、そうだからヨーヨーさんやっぱね早く来ないと、うんうん、僕らでそう3人だと暴走するから
頑張る
真面目テイストがちょっと入らないとね、うん、ダメなんですよ。はい、で最後にご紹介するのがですね、
うんうん、
アプリの名前が山ニュース。
山に関して、
山のように来るニュースをきっと多分機械が処理してくれるんじゃないですか。
じゃあ海ニュースだってあってもいいじゃねえか。
いやこれは、うん、あの山に関するニュースです。
あ、それ普通だった
なんだよ山に関するニュースって何があるの。そう、
山アウトドア、登山を愛する人へ向けた山に関するニュースを集めたアプリです。独自に収集された山に関するニュースが毎日配信されます。
独自っていうのは機械がやってるのか人がやってるのか。
めっちゃ山好きのおっさんがやってるのか、それともめっちゃ山好きのお姉ちゃんがやってるのか、どっち、うん、
それは
もっと山好きな、めっちゃ山好きな機械がやってるのかとは
あ、でもこれさ人の手で集めてるくさいね、そういえば
あ、ちょっとアナログっぽいんだそこは。
慶太郎さんのこの山ニュースのおすすめポイントぜひ。
そうだね、聞こう聞こう。
登山を始めたばかりの人や本格的に登山をする人、
うん、
今年こそ富士山に登りたい人まで幅広い方にご利用いただき、はい、ご利用いただいています。いただいていますが現在系だね。そうで記事はシェアも可能ということで、
なるほど、
かなりとんがったアプリですよねこれは。
そうだね、
ダウンロードして使ってみました、
はい、
で今記事のですね、はい、一覧をちょっと今読み上げますけれども、
今一番ホットなニュースは、
ホットなニュースはですね、うん、山ガールネット6月公開の映画春を背負って一般試写会に20組40名様をご招待、
広告じゃねえか
とかあとはですね、夕日の銀幕浮かぶ穂先、北アルプス槍ヶ岳とか、山肌彩るピンクの花々、あけぼのツツジ見ごろ、石辻山、なんていうんだろう、石土山系岩黒山かな。
あ、それはもう観光的なやつだね本当に。
そうそうそう、うんうん、なんかそんな感じでですね、本当に山に関するニュースばかりなんですよ。もう本当に山のに関するニュースだけは延々と並んでますね。
このニュースさえあれば山ポッドキャストができるって感じだね。
いや本当ですよ、
うん、うちらちょっと違うからねいやポケーっと聞いちゃったけどね。
慶太郎さんはなぜこれをおすすめしてるんだい。
いやっていうのは、うん、いやこうね、そのニュースキュレーションアプリをですね、うん、こう見てると、
うん、
でいろいろ今回のためにこうダウンロードして使ってみてたんですよ、
はい、
そうすると、まあ、独自のアルゴリズムとはいえですよ、
うん、
基本的にはやっぱりどっかで見たあのニュースばかりが集まってるんですよね。
あ、まあ、それはありますね、
うん、そうそうそう、例えば今日だとアスカ逮捕とかさ、
うん、
そういうニュースばっかりがやっぱ目につく中で、この山ニュースなんてだろう、
何そのドヤ顔みたいな声で言ってい
や僕自身はそんなに山に興味正直あるわけじゃないんだけれども、ある特定のジャンルに特化したやっぱアプリっていうのは、それがハマれば、
あ、なるほど、ね、
手放せない、うん、アプリだと思うんだよね。そうそうそう、だってこれさ、あの記事の一覧だけじゃなくて、その上にさ、登山愛好家の開発者が実際に登った美しい山々の写真が鑑賞できるんですよ。スライドでスライドで山のね写真が、
わあ、おすすめされてる、なんかおすすめされてるよ今
な
記事のタイトルの上にその山々の写真がこうスライドで写されてるんですけれども、
うん、
これ登山愛好家の開発者が撮った写真みたいですよね。
じゃあやっぱ個人の方がやられてんだ、
ね、
アプリ自体、
福田龍介さんという方がね、
方が作られてるんですけど、
アプリの説明文が非常に素晴らしくてですね、
うん、
プッシュ通知にておすすめのニュースや重要なニュースを控えめな頻度でお知らせするので、ニュースを逃すこともありませんっていう。この控えめがどれぐらいの頻度なのか非常に気になるのと、あと結構この、僕ちょっとごめんなさいね、アプリ入れてないでの話なんですけど、うん、ここに登録されてるあの、アプリの画像あるじゃないですか。アプリ紹介用の。うんうん、この画像だけ見るとすごくシンプルで、うんうん、今日ご紹介したどのサービスよりも、なんていうか記事が読みやすいというか、う
ん、だから結局そうなんだよ、ね、あのカテゴリーが山しかないから、
うん、
例えば他のアプリだとテクノロジーとかエンタメとかスポーツとかっていうカテゴリーを選んだり、
うん、
まあ、表示する領域が必要なわけですよ、
うん、
アプリ内にね。ただこれ山しかないんで、カテゴリーが余計なスペースがないからすごいシンプルなんですよ ね。
いいかもね。
慶太郎さん、あんまし山々やってると次のアンテナのアップデートで山ってカテゴリー入っちゃうから言わない方がいいよ
なるほど、パクられるパクられる。
配信したポッドキャストとかもさ、解析してほしいんですよね。そのなんていうか、例えばトマト屋ってやつはこのポッドキャストでこういうこと話してたから、
うん、
じゃあこういう話題好きなんだろうみたいな感じとか、
うん、
それからブログとかに書いた文章とか もう全部解析して、ツイッターとかもそうだけど、
だどうせ解析するなら、うん、ツイッターとかフェイスブックとかある一つのアカウントだけじゃなくてね、うん、もういろんなブログやら、まあ、そういう各種 SNS やら全部登録して、それで集めてきてほしいですよね。
でもね、みんな忘れないでほしいのがさ、 ヨモアっていうアプリがあったのを知ってるか。
ああ、ありますね。
ヨモア？
ありますね。もう
サービスが終わってしまったんだけどね。
あ、そうなんだ。
うん、最後の方担当者さんは一生懸命頑張ってたんだけど、僕も仕事が忙しくて、うん、あまり見てあげることができなかったんだけど、すっごい頑張ってたんだよ、すっごい頑張ってたんだよ。で僕も番組で iPhone 大好きの方でインタビューさせてもらって、うんうん、すごくいいなと思ったんだけど、途中からですね、うんうん、アプリ自体が重たくなってしまってですね、使いづらくなっちゃったっていうのもあって、うんうん、あんまり高機能すぎてもなかなかね、ユーザーに受け入れてもらえなくって、うんうん、こういうサービスとかアプリを運営するってすっごい大変なことだと思いますよ、
うんうん、そうですね。じゃあ、うん、もう並ばずのリスナーさんは山ニュースしか見ない。
オッケー。
そうだ、ね、あとツイッターでもいいと思うんだ、うん、俺も。
ってことはリエコインボストさんには山ニュース見てもらって全て解決してもらえばいいと。
そうそうそう、
日本の山情報需要あるかな。ボストンで
そのキュレーションしてもらうっていう部分で落差はあるよ、うん、落差はあるけど、うん、ツイッターとかフェイスブックで自分が興味あるニュースを探すっていう楽しみもあるし、
うん、そうだね、
そこはねやっぱし手を抜いちゃいけないし、それで出会えた記事でちょっと嬉しいじゃないですか、うんうんうん、自分で見っけたっていう、
うんうんうん、
であとはおすすめしてもらいたいっていうんであれば、まあそこそこのアプリを使ったらよろしいんじゃないでしょうかっていう感じじゃないですか。
僕は今情報収集は一番今ディープな情報が集まってるのは、
うん、
実は Facebook の、うんうん、しかもその中のグループ機能ってのがあって、
はいはいはいはい、うん、
でいろんな人がいろんなグループを立ち上げてるわけですね。僕が所属してるのだと、なんか音響関係のグループだったりとか、
うんうん、
もっとニッチだとタイムラプスっていう微速度撮影の映像を作るグループだったりとか、うんうん、あとは僕が使ってる映像の編集ソフト、うんうん、ファイナルカットっていうソフトがあるんですけど、うんうん、それのが好きな人たちだけが集まるグループ、まあ、昔のあのミクシーのコミュニティ機能みたいな
やつか
な、
そうだね、
あれみたいな、あそこが今一番、あれと多分2チャンネルが日本では結局今一番深い情報が集まってるのはあそこ、う
ん
う
ん、でもやってる人同士のコミュニケーションで得られる情報なんだよね、それってね、ニュース記事ではないんだよね、誰かがまとめてそれを要約して提供してくれるってわけでもないもんね。
あ、でも結構引っ張ってくることもありますよ、こういうカメラが出ましたとかって、そのことが多い、そういうことが多い、
そういうのは拾えるね、
うん、だからそういうなんていうか本当にその生の情報ももちろんそれは深い記事であるんですけど、こういう新製品が出ましたとか、そういうのがすごく流れていて、そのグループ見てるだけで多分変な RSS リーダー見てるよりはすごく精度が高くて、
うん、
だそういうグループを探す最初の手間だけ頑張れば、
うん、
かなり深い情報にしかもノイズがなしで、
うん、
たどり着けるんだけど、でもそのグループ探すのめんどくさいっちゃめんどくさい、
うん、でさらにシャイな人は入るのも恥ずかしいになっちゃうもんね。
まあそうだね、
うん、だからなんかそういうグループを探すのの精度を、もしかしたら Facebook が裏でアルゴリズムを組んで、うん、あなたの今までの投稿から察するに、うん、このグループに入るのが適切ですよみたいなレコメンドとかがあったりすると、
うんうんうん、
ちょっと面白いかもしれないかなとはちょっと思う。
トマト屋さんが言った通り、うん、このキュレーションアプリって本当テレビみたいな感じ、うんうん、イメージするんですよね、
う
ん、
なるほど、
うん、だからなんかこうテレビとかが嫌だからインターネットしか見ないんだって言ってる人たちがこういうのを使ってるとテレビと変わんないんじゃないかなってすごく今回調べてと思いましたね。まあ、そう
です
ね。
ただ受動的なニュースで取り方をするので、うん、その受動的に得た情報しかその人には入らないっていうのがデメリットですよね。やっぱり、まあ、Twitter でもいいし RSS でもいいんですけど、やっぱり比較的能動的に取り入ったニュースって自分でそこから先を追ったり深く入っていったりするんですけど、こういうアプリとかになってきちゃうと、今回紹介したようなアプリになると多分そこの1階層目のニュースの記事だけ読んで満足しちゃうっていう方がほとんどだと思うので、あまり深い情報に向いてるようなアプリではないかもしれないですね。
でも小橋さんこれね、なんていうかやっぱりなかなかね、僕らはちょっとその一時ニュースっていうか1個目のニュースから派生して検索したりするんですけど、
うん
うん、
やっぱり普通の人やらないわけですよそんなことは、
うん、
ニュース記事を読めばまだいいけど、要はタイトルだけで釣られちゃう人がもう多分世の中8割ぐらいいるわけですよ、
うん、まあそうですね、
僕らでもたまに引っかかるわけですよそれに、うん、そのなんか
朝日芸能みたいなやつ、
もうなんかね週刊誌の中吊りみたいなやつでね、その虚構新聞に盛大に釣られちゃったりするわけですよ、
うん、
だからなんだろうな、結局まあ今言った話でテレビみたいにやっぱ受動的なものを、うんうん、なんていうか潜在的に求めてるんですよ、やっぱ人間が、
う
ん、
だ 楽だからね、
う
ん、
ただ今までのそのテレビとかと違うのは、うんうん、その選択できる幅が格段に広がる。やっぱテレビっていうとチャンネル数の制限もある、うんうん、放送枠の時間の制限もある、うんうん、で作ってる人の得意なジャンルっていうの もう限界があると、うんうん、全ジャンルに精通した人はテレビ作ってない、うんうん、ってなるとその辺ではやっぱネットの方がさらに薄くじゃ広く、
うんうん、
全部取り入れられるってのはあるんですけど、やっぱ潜在的には受動的にこう黙ってても必要なものが来るっていうのを欲する、
うんうんうんうん、
人間性はあるんじゃないかなと。
最近ね電車の中でね、うん、スマートフォン触ってる人の画面を見るとね、
うん、
ポチポチ触るゲームやってるか、うん、それともニュース読んでるかっていう人が多く、うんうんうん、ニュース読んでる人が多くなってきた気がするんだよね。そうでやっぱりそういう人たちって自分なりにこういうキュレーションアプリ見つけたりヤフーニュース読んだり、
うんうん、
集めてるんだよね。
ただその先に行くかっていうとまあまあ行かないのかなってのもあるし、あと僕はニュースもだけどやっぱ最近まとめブログ読む人かなり電車内で多いなと思う。本当に何だろうな、暇な時とかだとやっぱネイバーまとめを見たりだとか、
うん、でも雑談のネタになるからねこういうのってね。そうそうそう、
あとチャッターとかもやっぱ結構たまに暇な時は見てると、ハテナ匿名ダイアリーはねちょっとね深すぎたりとかもうフェイクが多すぎてあれなんですけど、
うんうんうん、
トゥギャッターあたりは意外と真実味もまあ結構フェイクも多いけど、うん、元がツイッターなんでね偽情報もあるんですけど見てて面白いかなって感じで、
うんうん、
だまだなんかねこんだけいわゆるキュレーションアプリをケイタロウさんに説明していただいといてあれなんですけど、
うん、
真の意味でのキュレーションにはまだ機会が至ってないのかなっていうのはちょっと、
うん
うん、
聞きながら話を聞きながら思いましたね全体的に。
特にね僕らみたいなある特定のジャンルにの情報をすごく知りたいっていう人にはまだまだそこまで至ってないっていう、まあ唯一至りそうなのは山ニュースだと思うんだよね。
山って、
うん、でもそうだってこれがさ、ね、ポッドキャストニュースとかだったらさ、
でもこれ山ニュースはちょっと分かんないけど、うん、単純に山に関係する RSS を引っ張ってきてるだけかもしれないけど、まあ、誰か人が介在してるわけじゃないですかこの方がね、もしかしたら主査選択してやってるから、
うんうん、そうだね、うんうん、
そこをやっぱ機械にやってほしいわけですよ。もうノイズが一切出ないように、いらんニュースがないくて、僕の欲しいだ自分だけのテレビ番組みたいなの作りたいわけでしょ。そこには、ま、やっぱまだ、
ね、
やっぱヨウさんダメ、まだ無理かな。
あのさ、
うん、
でも面白いよね
Google の SEO 対策のさ、
うんうん、
アルゴリズムが変わるっていう記事読んだ？
あの多さ、
そうそうそうそうそう、今までってリンクされてる数で人気のサイトが変わってたっていうのがあるじゃない。それに関連してこれからって誰が書いた記事なの、誰が発信してる情報なのっていうのがすごく大事になっていくと思うんですよ。それって記事ただ読んでても一番最後の記事を書いた人の名前まであんま見ることないと思うんですよね。でもこの人が書いた記事だったら信頼できるなっていうのも含めて自分で噛み砕いていかないといけなくなってくると思いますよ、どんなアプリ使おうともね。
そうそうそう、その考える、
うん、
こういうの使いすぎるとねやっぱり考えなくなっちゃうから、うん、それは危険だよねすごく、ね、
そうそうそうそうそう、
うん、
でもね本当にそんなことできんのかなと思ってんすよねちょっとね Google がこのオーサーというかあれになんかあれあの発言をした人ってあのいわゆる Google の、うん、なんだろうなアルゴリズムの担当者ですよね。
ね、
あの人はなんかちょっとそのいわゆる SEO 業者を牽制してるだけなんじゃないかなみたいな見方も実はあるんです ね。そうやって喋ることによってそのなんだろう、いわゆる SEO 業者、うん、順位上げますよ業者がこう自ら撤退していったりだとか、
はいはいはい、
そこに注力するのやめて別の事業に移ろうだとか、
諦めさせる作戦、
そう諦めさせようとか別の方法を模索させようとか、うん、
なるほど、
いろんなトライアンドエラーをさせて金をそこから吸い上げようとか、うん、もっと言うといわゆるアドワーズっていうあの Google アドセンスの広告に金を出させようとか、
うん、
いろんな策略があるんじゃないかっていうちょっとで裏の見方もできるんですよ。
なるほど、ニュースっていうのはそういう風に見るんだね。
そうそうそう、そういうやらしい読み方をしないとその流れてきたものをただ RT するだけではダメなわけです。
確かに、うん、
なるほどな。
だからこの並ばずで喋ったことも、うん、みんなある程度しっかり疑って聞かなきゃダメだよ。
いやそうだよ、
そうだね、うん、それはだって嘘しか言ってないからね、うん、
だってアンカーも俺だよ
自分で言うんじゃないよ
今日のはリーエコさんには参考になったのかな。
とりあえず今頃多分確実に山ニュース落としてますよ。
でしょうね。で
日本の山々を見てね、
うん、でもなんか随分前、うん、いつだったかな、結構前のメールでリエコさんからいただいたメールで、うん、そのまあ、ボストンというかなんだろうな、アメリカに住んでる方 の、 その日本人のなんかメーリングリストみたいなのがあるみたいな、
あ、なんかあの、コミュニティ的なものがあるってね。
多分そういうものとかの方がやっぱ濃い情報はやっぱり集まってきてんじゃないかなと、正直。
まあそうだね。
広く浅くはもちろんいろんなネットニュースとかあると思うんですけど、そういうとこがやっぱりまだまだ人の手が必要なんじゃないかなと思うと、ちょっとテクノロジー的にはね、残念かなとは思いますけど。
まあある種我々も発信してる側だから、聞いてる側からすると一つの、
そうそう、ある意味キュレーションですね、
キュレーションですよね、
うん、だからほら、まあ、僕らはまあカリスマキュレーターなんで、まあ、
偏りクレキュレーターだ
よ。噛むんじゃないよ、いいとこで。
そういいとこだな、まあ、な、 今やっちゃったな。
すんません、久しぶり。
まあだってほらこんな番組だからね、ゆうさんもリスナーも減っちゃうよね、これだ
と。そうだよ、うん、ちょっとさ、あんたたちさ、うん、俺が休んでる間に何してくれてんのよってメールが来てんだけど、う
ん。なんか来てた、
なんかありましたっけ、
行くよ、タイトルなしだよこれ、は
い、タイトルなしだ、
タイトルなし、
随分失礼なやつですねそいつ ね
あっくんだよ、あっくん。飛騨の悪童トマト屋さん、千葉の球児ヨーヨーさん、はい、東京の神童コマシーさん、うん、こんにちは、あっくんです。
あれなんか名前が一個足りなくない、
これ一個ないじゃん。親にも言われたことのない数々のダメ出しありがとうございます。このメールを最後にしばらく自分を磨く旅に出たいと思います。あんたたち何したの、あっくんで。前回の放送聞いてたけどさ、
はい、
ひどかったね。あんたたちね、ほんとね、俺今日これを言いに来たんだからね。あっくん、これこのメールを最後にしばらく自分を磨く旅に出たいと思いますってさ、
うん、
ちょっと今までね番組にね、うん、こんだけ貢献してくれてきたリスナーさんをね、
そうです、
なんか前回ねコケにするようなこと言ってね、
ちょっとまあダメだよ、ちょっとね、苦言を呈しましたね。
大事にしなきゃいけませんよ、うん、だからちょっと今回のエンディングは、うん、ね、うん、さっき打ち合わせした通り、
うん、
ね、慶太郎さん、うん、よろしくお願いします。
はい、そうですね、ごめんなさい、ちょっとね僕も反省してる実は。ちょっと言い過ぎたかなと思ってた。
そうだよ、だってこんなにね楽しませてくれたんだよ、リスナーさんも俺たちも。
そうだよ、ね、まあ、そこまで言うならもう来てくれたメール全部読んであげてくださいよ。
あ、そうか。じゃあ最後まで読みましょうか。
はい、
これね、あのね、俺ね苦手な感じがいっぱいあってね、自信ねえんだよ。
そっちの方があっくんに失礼な気がしますけどね、若干ね。本当に怒りに来たのか、ヨーヨーさんは。
じゃあ続き読みましょうか。
はい、
起承転結がないと言われましたので、うん、起承転結メールをしたいと思います。
ちょっと待って、起承転結メールって何なんだよ、そもそも。うん、はい、はい。
起承転結の起。
起。
きっとみんな気づいてくれるはず。
うん。
うん、
起承転結の章。
うん。
しょうもないメールと言われても。
うん。うん、
起承転結の点。
うん。
添削が厳しくても。添削が厳しくても。
はい。
うん、起承転結の欠。傑作のメールだと。
お、今回非常に発想が素晴らしいですね、
う
んうん、まさかのあいうえお作文で来るとは。
そうですね。
いや俺今回は本当ちょっと上手いと思った、
うん、
正直ちょっとクスッとしちゃった。僕はね、
ちゃんとレベル、
僕はした、何も言わないところがちょっと、はい、きっとね、あっくん的にはぐっさり刺さってるよ。
で、まだ続きがありますよね。
まだ続きがある
よ。そうそうそう。今までありがとうございました。
うん、
今後は陰ながら応援させていただきます。
うん、
お体でご自愛いただきながら楽しい配信をお続けくださいって、本当になんか別れの手紙みたいで、俺これもらった時本当びっくりしたからね。
まあ、ネタが尽きたんだろうね。
いや、厳しいな。
厳しい。というわけで、この番組ではあっくんからのメールを募集しております。
全国のあっくんがなりすましでも OK です。
メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabazu.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしい、あっくんへの擁護メールなどをお便りをお待ちしております。というわけで第42回リンゴは踊る猿とならばずでした。お送りしましたのは慶太郎と
トマト屋と
コマシーと
ヨーヨーでした。
それでは皆さん、
さようなら。 リンゴは踊るされど並ばず。